静岡市葵区にあります静岡市役所にお邪魔しています。さて、昨日に引き続き南海トラフの巨大地震に伴う津波の危険性についてお話を伺っていきます。静岡市防災対策課津波対策グループ長の大石哲夫さんです。大石さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨日に引き続き南海トラフの巨大地震について詳しく伺いたいのですが、まあ、今回津波高想定浸水区域、そして被害想定の、ね、推計結果が発表されましたが、私たちこの静岡市が実際どうなるのか一番関心があるところです。そのあたりを教えていただいてよろしいですか。
はい、津波高については地震を引き起こす、震源断層面の中で大きく滑る領域をどこに設けるかにより設定された、11のケースごとの10メーターメッシュ、そういった単位で計算された津波高が、今回示されました。この11のケースごとに示された津波高で、清水区駿河区において最も高い数値は、清水区においては最大値、11メーターで、清水港の中では 3,4 メーター程度となっております。そして、駿河区が最大値、13メーターで、平均は8メーターとなっております。次に浸水域ですが、津波高の推計に用いられた、11のケースごとの浸水域が示されております。静岡県内の浸水面積が一番広くなるケースでの浸水域、これは浸水深1センチ以上、そういった面積は清水区が 12.3 平方キロメートルで、参考としまして、静岡県第3次被害想定の浸水域は 4.07 平方キロメートル、こういったものになっております。そして、駿河区においては、今回は、示された浸水域が、5.5 平方キロメートル、静岡県第3次被害想定の浸水域は 0.26 平方キロメートルとなっております。次に、震度分布ですが、静岡県の富士川河口断層帯の、北側付近から九州の日向灘南西方向まで想定しうる最大の震源域とし、さまざまなパターンで計算が行われ、250メートルメッシュ単位で震度が示されました。それぞれのケースごとに示された震度で、葵区、駿河区、清水区において最大はいずれも震度7という数字になっております。最後に人的物的被害ですが、地震動のパターンと津波のケースにより、東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方、それぞれの地方が大きく被災するケースの被害想定が示されました。東海地方が大きく被災するケースのうち、静岡県の被害が最大になるケースの人的被害、物的被害の概数ですが、静岡県合計で、死者数が、10万9000人、建物全壊数が31万9000棟、こういう数字になっております。
なんかもう数字を聞いただけで本当に最大クラスの地震ってことがよくわかりますよね。
はい、静岡県では国からデータ等の提供を受け、国の計算結果と整合性を図りながら、第4次被害想定の策定作業を進めると伺っております。新たな被害想定の早期発表を、静岡市でも望んでいるところであります。
わかりました。そして最後に、市民の皆さんに津波から身を守ることにつきまして、何か教えていただいてもよろしいですか。
はい、これは災害すべてに言えることなんですけれども、特に津波避難に関しましては、誰かが、その時誘導してくれるとか、誰かが助けてくれるということはありません。またいつどんな時に襲ってくるか分かりません。例えば寝ている時だったり、旅行に出かけていて見知らぬ土地だったりなど、さまざまな状況下で避難行動を取ることが、想定されます。そんな時に自分の命を守るためには、状況に応じて、その時最善の努力をすることだと思います。普段から非常に大きな津波が起こるかもしれない、そういったことを念頭に置いて、強い揺れが起きたらとにかく逃げる、そういったことを心がけていただきたいと思います。津波は突然襲ってきます。どのような状況下に置かれていたとしても、冷静に速やかに逃げることだと思います。最後になりますが、津波避難について今一度各自ご自身で考えていただきたいと思います。そして、地域の津波避難訓練には必ず参加していただきたいと思います。
わかりました。大石さん、お話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。